こんにちは、柔術大好きおじさん浜さんと言います。このポッドキャストは OBJJ ポッドキャストと言いまして、おじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト、この頭文字を取りまして OBJJ ですね、ポッドキャストというふうに言います。40代過ぎてですね、ブラジリアン柔術を始めて、まさにドハマりして一生懸命練習を日々やっております。そんなハマってるおじさんが柔術の楽しいこととか、なんか疑問に思うこととか、成長をこうしていく様をこのポッドキャストでお伝えできればというふうに思っております。ぜひ、皆様楽しみに聞いていただければと思います。よろしくお願いします。こんにちは、 OBJJ ポッドキャスト始まりました。私、柔術大好きおじさんの浜さんです。皆様、4月になりました。桜も咲き誇っておりますね。こちら福岡でも大濠公園の横に舞鶴というエリアがあって、旧福岡城なんですけど、そこで桜祭りが行われておりまして、ちょっと行ってはいないんですけど、外から見る感じだと桜満開ですね。はい。なんてのんきなこと言ってますが、すいません。1ヶ月、更新、サボってしまいました。申し訳ありません。皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい。ということですね、気を取り直して、始めていきたいと思いますが、まず最初の告知のコーナー、今回特にありませんが、ただですね、ちょっと、趣旨というか、趣の変わった、告知をさせていただくと、今回このポッドキャストですね、OBJJ ポッドキャストがですね、ポッドキャストラボ福岡という、福岡の RKB さんという、放送局の、プロジェクトに参加させていただくことになりました。簡単にこのプロジェクトの内容をお話ししたいと思います。実はですね、RKB さんは、2005年から、なんかポッドキャストの配信、番組に関するポッドキャストだと思いますが、配信されていて、で、去年の年末、2023年の12月時点で、そのポッドキャストの数、番組の数は週40本ぐらい上げてらっしゃるらしいんですね。で、RKB さんとしては今後さらにこれをこう広げていって、100番組を配信していこうということを目標にされてて、で、その上でこう広くですね、このポッドキャスト番組の制作とか配信を行う、ポッドキャスターをこう募集されてたというところで、今回、100人ぐらいしかですね、リスナーがいない、このポッドキャストも手を挙げさせていただいたというところでございます。福岡からですね、音声配信ムーブメントを起こしたいという RKB さんの、ご意思のもとでですね、その放送局ならではのリソースとかノウハウを生かして、で、制作や配信の支援していただいたりとか、あとはもうプロの喋り手としての RKB アナウンサーさんですとか、あとはタレントとか、あとポッドキャスター同士のこのゲスト出演みたいなことをコラボをしていただいたりですとか、そういったいろいろな企画とかコーディネートをしていくということを、やるプロジェクトだそうです。ポッドキャストラボ福岡、覚えていただければと思います。なので、ポッドキャストラボ福岡の OBJJ ポッドキャストというような形になるかなというふうに思っています。とはいえですね、まだ始まったばかりで、私も運営の方と 少しですねオンラインでお話をしただけなので、まあ、今後どういう動きになっていくかってちょっとまだ見えないところありますけども、というかまあ多分今も走りながらこのプロジェクトの形をこう作っていってるっていう状況だと思いますが、はい、あの今後はこのポッドキャストラボ福岡というプロジェクトのことについてもこの OBJJ ポッドキャストでお話ししていきたいというふうに思っております。なのでこうご期待というかあの楽しみにしていただければと思います。さて、1ヶ月更新をサボってしまいました。もう重ね重ねお詫び申し上げます。まあね、あの3月って年度末ですので、やっぱりねあの仕事がなんて言っちゃいけないですけど、あのちょっとお察しいただければと思います。まあね、サラリーマン柔術家ですからいろいろあるんですね。いろいろあるって言い訳してもしょうがないんで、まあ具体的に何してたかというと、やっぱり結構出張が多かったですね。はい、やっぱ外出するとですね、まあ、ちょっとこうポッドキャストを撮ったりとかする時間って取りにくくなったりもして、で具体的にはその出張行ってビジネスホテルに帰ってくればまあできるんですけど、まあ、その間にあの年度末の、 あのパートナーへの挨拶とか、あとは会食、あとちょっと大きなですね、あの仕事上のプロジェクトが3月末に終わりましたので、そのプロジェクトについて実はある、テレビ会社からですね、テレビ局からの取材を受けることになってですね、まあ、その対応してたりとか、まあ目まぐるしく業務がこう続いていったというような状況でした。なんですけど一応その中でもですね、まあ、ポッドキャスト撮れなかったんですけど、あの柔術の練習の時間は最低限取ろうと思ってなんとかやってきておりました。はい、で、まあ、そんな中でですね一つ決めたことがあります。でそれはですね、新しく試合にエントリーすることにしました。はい、というのもあのこのポッドキャストを聞いていただいている方はご存知だと思いますが、私先日あの沖縄の柔術合宿でですね、肉離れをちょっと起こしてしまいまして、はい、4月の上旬に出る予定だった、失礼しました、3月の後半に出る予定だったですね、あの試合を一つ飛ばしてしまいました。はい、なのでまあ一応せっかくまあ、準備をしてきた、まあ、少なくとも心と体体重の準備をしてきたというところがあったので、はい、まあ、あのちょっと引き続き気が抜けないようにあの連続してあのエントリーしようというふうに考えておりまして、今回決めたんですが、一応ですね出るあの出場する柔術の大会は 4.21 全日本マスターズ柔術選手権アット大阪になります。はい、あのいきなり大舞台、まだ青帯未勝利なのに、そして場所は九州ではなくて大阪ということで、あの大丈夫なのかというふうに我ながら思っておりますが、まあどんな規模の試合であってもですね、柔術ってあの多分個人のスポーツなので、いつもとですね準備すること変わらないというふうに思っていますので、まあ、そんな中で大きな舞台でやる機会があるんだったら、まあチャレンジしちゃおうということで決めました。はい、なので、はい、強度をある程度上げてですね3月練習しております。でまたあの引き続き出稽古も行ってますっていうのは、まあ出張が多かったので出稽古行かざるを得ませんでしたっていうのが正しいところですが、長崎1回、名古屋2回、横浜1回と出稽古行ってまいりました。はい、まあ、試合に出ること決めていますんで、あの出稽古先ではですねできるだけ自分より帯色が上、紫以上の方とか、あとは年齢が若い方、もうピチピチで動ける方、あとサイズが私よりも大きい方と、あの積極的にあの稽古をさせていただきました。いただいてきました。 で、まあ、そんな中でですね、少し技術というか呪術の技の精度が向上してるかもしれないとちょっと思った瞬間がありまして、はい、というのはですね、ある技が同じサイズの選手にですね決めれたということがこのデーゴ中にありました。はい、もうとっても呪術っぽい技で、名前をオモプラッタと言います。あ、ちなみにこの決めるというのは技をかけて成功する相手に、タップさせることができたということを決めると言います。はいはい、で実際にかけた技はオモプラータという技ですね。はい、ご存じない方にこの技を説明するのはかなり難しいので、ざっくり言うとですね、この技は相手の肩甲骨を、自分の足を使って決める、ひねり上げる技です。はい、でかなり難しいというか、ある一定のシチュエーションじゃないとなかなか決まりにくい技なんですが、これがですね、なんかスムーズにできたんですよね。はい、よく有名な三角締めに行って、で、そこでうまくこう、なんて言うんでしょうね、三角締めでタップが取れるような深さで、三角締めが入らなかったので、切り返してオモプラッタに行ったら、スパーンと決まったと。今までこんな技、こんなそのコンビネーション、技のコンビネーション全然できなかったんですけど、狙って意図して、しかもイメージ通りにできたっていうところがあって、まあなんかこう成長感じたというところでありました。まあそういうですね、成長をこう促進させるという意味でも、試合にエントリーするって多分大事ですね。やっぱり準備をしていくので、はい、なんて言うんでしょうね、その準備をしている中で、いろんな技の精度が上がってくるんじゃないかなと思って、はい、あとですね、今回全日本マスターズせっかく出るんで、先日買ったですね、ショヨロールというブランドの技エアーというシリーズの柔術着、これ軽い柔術着、軽量の柔術着なんですけど、これの試着をですね、ちょっと試みてみようと思っています。はい、まあ、今回減量そんなに激しくしなくても大丈夫そうなんですけど、体重のコントロールの手助けになるこの軽量の儀がですね、まあ、軽ければ軽いほど強度が弱いんじゃないかという仮説を私持っていまして、はい、なのでこのオールジャパンマスターズって多分私が出る試合の中では最も強敵が多い大会なんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、まあその中でですね、はい、どのぐらいその強度に頼るのかっていうのを試してみたいというふうに思ってますので、またこれはレビューしたいというふうに思ってます。で、そうそう、そういえばですね、道着ではないんですけど、今回の試合用にですね、私帯を新調しました。はい、白帯時代はですね全然気にならなかったんですけど、青帯以降、要はその染められてる色のついた帯って、練習後に洗っちゃうとですね結構色落ちするんですね。はい、で私洗濯するときにあんまり漂白剤とか使わないんですけど、それでも落ちるんですよね。なんでかなと思うんですけど、はい、なので、まあ試合ってすごく何て言うんでしょうね、映像にも残ったりとか、見た目もすごくこう相手に対して威圧をかける上で大事なので、はい、なのでちょっと試合用と使い分けて、練習用を使い分けてみようというふうに思っています。ちなみに私買ったものは、私の先生の田村先生から授与されたものと同じ、ブランドメーカーのものを購入しました。道場のオリジナル帯ですね。カルペディエムオリジナルの帯です。はい。ということでですね、すいません、ちょっと久しぶりすぎてダラダラと、しかもまとまりもないような感じで喋ってしまいましたが、はい、まあ、さてさて、この青帯昇格1年も満たずにですね、オールジャパンマスターズに挑戦するという運びになってしまいました。はい、この挑戦どうなるのでしょうか。この続きはですね、また次回の更新でお伝えしていきたいと思っています。一応、次回はですね、 必ずオールジャパンマスターズの前に更新したいというふうに思っています。はい、ということで今回の OBJJ ポッドキャストここまでにしたいと思います。今回も聞いていただいて本当にありがとうございました。更新サボってすいませんでした。また次回も聞いてください。さようなら。